先週、私たちは共に主イエスキリストの降誕、クリスマスをみんなで、お祝いしました。毎年そうなんですけど、この年末でね、ただでさえこう気ぜわしくなってですね、あの日曜日があり、クリスマスがあり、また日曜日があり、新年礼拝がありっていうんで、あの曜日感覚がよく分かんなくなってくるんです。今日日曜日だったかしらとかですね、あのこの年末はあの牧師の私は曜日感覚がよく分からなくなるっていうことが ありますけども、もしかしたらそういう忙しさの私たちのこの年末の忙しさの中で、もう先週祝ったクリスマスっていうのが、あっという間にどっかに行ってしまう、お店があっという間に締め縄とお正月の飾りになるようにですね、私たちの心も一瞬にしてクリスマスの出来事がどっか行ってしまって、もう何かこう忘れ去った過去のことのようになってしまうということはないかなというふうに思います。でも本当に大切なこと、大事なことは、このクリスマスを祝った、つまりイエス様を礼拝した、キリストを礼拝した、そのことを礼拝するということが問われた私たちにとっては、実はここからクリスマスっていうのをどう過ごしていくのか、キリストを礼拝しながら歩んでいくっていうのをどうするのかっていうことは、実はこれからが大事なことなんですよね。クリスマスを祝ったことが大事なんではなくて、クリスマスを祝った私たちがどのようにキリストを礼拝しながら生き始めているかという今が、実はクリスマスを祝った者たちにとって最も大事だっていうふうに言えるんじゃないかなって思います。今日のこの朝の礼拝は2019年の最後の礼拝であり、また私たちの中に来てくださったキリストの光の中で捧げる最初の礼拝でもあります。今日は普段と違ってキリストのろうそくを灯しながら、すべての人を照らす光が私たちの中に来てくださった、そのことを受け止めて、また新しく生き始めていく最初の礼拝にしたいなというふうに思います。光は暗闇の中で輝いている。これはクリスマスシーズンが終わったら忘れ去られてしまうようなものでは決してありません。クリスマスのろうそくっていうのはクリスマスの暦に合わせてしまわれてしまいますけども、キリストの光は今も輝き続けている。それがヨハネ福音書が私たちに告げていることですね。今日からしばらくヨハネによる福音書を聖書日課、聖書教育っていう教会学校のカリキュラムに従って読み進めることになります。ヨハネによる福音書っていうものは、およそ1世紀の終わり頃にこう記されたというふうに言われています。イエス様の出来事をですね、つまりこのヨハネの福音書を書いた人はもうすでに昔のこととして知ってるわけですよね。1世紀の終わりに書いてるわけですから、もうイエス様がすでに30年頃十字架につけられて、そしてこうどんなことを語られたのかとか、そして復活して弟子たち現れてくださった、そういう物語だったりとか、そういうものをこう受け止め知っている中でこの福音書をまとめています。だけどこのヨハネ福音書というものは、そのイエス・キリストの出来事、神の言葉が本当に光としてこの世にやってきてくださった出来事、そうやって始まった出来事をですね、単に昔の出来事として眺めているわけではないわけですよね。キリストの出来事は今を生きている、このヨハネの福音書を読んでいるヨハネの今、その中にもこの光が輝いている、そういう出来事としてこの福音書を記す筆を取ったし、この福音書を読む者たちにとってもキリストの光は今も輝いている、そのことを受け止めるように、受け取るように、そういう招きを持って書かれているものだと思います。いついかなる時も、どんな時にあってもキリストの光は闇の中に輝いている、 このことを信じまた従うということがこのクリスマスを祝う私たちに今改めて問われていることだと受け止めたいと思います。10節に、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった、非常に短い文章ですけども、ヨハネによる福音書の著者は天地創造の出来事からですね、そしてキリストが来られたこと、そしてこうキリストが拒絶されたこと、その出来事をですね、この短い一文の中に言い表しているように思います。でそれは結果的にはこの福音書を読んでいけば分かる通り、イエス様はこの世に受け入れられなかった、十字架によってこう処刑される、世はイエスを十字架へ追いやっていく、そういう出来事をこう経験するわけですよね。で実際またこのヨハネ福音書を手にしたこう者たちっていうのは、まあ、イエスを拒否する、まあ、そういう社会時代の中に生きていた人たちです。特にユダヤ人の人たちにとって、このユダヤ人の共同体の中でキリストを主と告白する者は大変な迫害に遭っていたというふうに言われます。街道から追い出されたんですよね。そして街道で祈りの中でキリストの名を信じる者が滅びますようにって、そういう祈りがユダヤ教のこの礼拝の中で捧げられている。だから非常にこうキリストを主と告白して生きる者にとっては困難な時代、それが1世紀末のユダヤの人たちに置かれていた、キリスト者たちが置かれていた状況でもあったわけです。だそういうユダヤ人のコミュニティを離れて生きようとしてもですね、このローマ帝国のローマ皇帝の名による迫害があった。これは世界史なんかの出来事でもしばしば1世紀末のキリスト教キリスト者に対する大迫害というものは、皇帝ネロであったりいろんな皇帝によって行われたということを知るものですよね。だからヨハネによる福音書を読む人たちは本当にこう闇を、絶望的な不安、そういうものをこう経験する人たちだったわけですね。その中でこの言葉のうちに命があった、命は人間を救う光であった、光は暗闇の中で輝いている、このヨハネ福音書が伝える言葉、とても不思議な書き出しですよね。ヨハネ福音書、初めに言葉があったって、なんか非常にこう哲学的というか不思議な世界観の中で語られて、まあ、この研究するヨハネ福音書の仲介書なんてもうものすごい量の研究書があるわけで、これ一体どういうことなんだって、もういろんな学者、世界中の歴史的な名だたる学者たちが解説をするわけですよね。で私なんかも説教するときは、まあ、目を通すわけですよね。目を通してもなんか私の理解力ではちんぷんかんぷんの論文とかいっぱいあるわけですけども、だけどヨハネ福音書を最初に読んだこの読者、手にした人たちはそんな仲介書なんて必要なかったんですよね。必要ないってちょっと語弊がありますけども、本当に自分の置かれている本当にこのどうしようもない不安とか恐怖とか恐れとかいう中で、暗闇の中に光は輝いている、それはキリストの光として輝いているということはリアルな経験として、でこう心に魂にその言葉がね響いてきたし、分かったんじゃないかなって思います。このロゴスはどういう意味なんだなんて、そんなこう解釈いらない、イエス様が光である、イエス様が私たちの命である、イエス様が私たちの光だって、この絶望的な闇の中にあってもキリストがおられるじゃないか、そういうこうメッセージとしてこのヨハネの福音書を手にした人たちは分かったんだと思います。で私たちが聖書の言葉とか御言葉との出会いっていう時、どうでしょうね。私たちはもちろんこの聖書の言葉を今日もね礼拝前に SBS がありましたし、 大人文集がありましたし、その背景であったり、またその語られているコンテキストだったりとか、まあ、そういうものをこう学ぶ中で、この聖書の言葉がより深く立体的に分かるし、またそういう学びをするということはとても大事なことですし、世界が広がっていきます。だけども自分にとって本当に忘れられないこの聖句、御言葉との出会い、一生こう自分の魂に刻み込まれるような言葉、それは本当に自分が闇の中であえぎ苦しんでいる、でもふとその時に差し込んできた聖書の御言葉との出会い、命の言葉として、また光として差し込んできた言葉が、やっぱり私たちの御言葉として、残るんじゃないかなというふうに思います。あ、どんなところに何の光もない、どうしたらいいんだろうか、でもそういう時に聖書の言葉が日常の光として、外側から思いがけず飛び込んでくる、そこに神の言葉との出会いというものを私たちはしばしば経験させられるんではないかなというふうに思います。この1年、私自身は本当に多くの人との別れというものを経験しながら、またその病床の傍らに立ち会う経験を通しながらですね、まあ、これまでも本当にそうでしたけども、改めてその御言葉というものが私たちの闇の中に輝く光であり、御言葉が命であるということをですね、その力というものをこう教えられたように思います。神の言葉が光あれと言われたら、そこに光があった、混沌としたカオスの状況の中にも神の言葉が光あれと放たれたら、そこに光が生じたって、そういう出来事がですね、今あの息のところでも、死の影の谷を行くときにも、私たちの中に光として差し込む出来事として、御言葉の出来事があるということを、私はこの1年教会の兄弟姉妹たちの信仰者の最後に立ち合わせられながらですね、そのことをこう垣間見た、私もその力を見た、その栄光を見た、その真理と恵みに満ちた言葉を見た、今日ヨハネ福音書の著者が明かしてますけども、私もそのことに立ち合わせられた、そういうこう思いをしています。国分昭義兄弟の病床で行くたびに読んだローズンゲンの言葉、その一つ一つが本当に不思議な言葉として、その時に語られた言葉として、そこにいた者たちにこう聞こえるように、本当に今語られる言葉として耳の奥に響きました。がんを患った幼なじみが、その手術を受ける前に幼稚園の時から聞いてきた、聞き続けていた聖書の言葉が初めてもう心に飛び込んできた、そういう経験をしたということをこの年教えてくれました。そういう出来事が、神の言葉の出来事が、まあ、私たちの中にあるなって思います。皆さんの一年にどうだったでしょうか。そういう神の言葉、聖書の言葉との出会いというものをこう受け止める時があったでしょうか。光が輝いてくるっていうのは、闇が深まれば深まるほど輝くわけですね。闇が深いほど、どうしようもない小さな光がものすごい輝きを持って放ってくる。聖書の言葉ってそういう輝きを持つ光だと思いますね。本当に私たちの魂や、あと置かれている状況や、そういうものが闇の深まりを覚えれば覚えるほど、この聖書の言葉が私たちに光として輝いている。また私たちの言葉のうちに命があった。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。そういう出来事として迫ってくるんだと思います。ヨハネの福音書を読んだ読者たちは、本当に深い闇を経験していました。死の不安さえあった。だけどそういう中で、この光が輝いていること、言葉の中に命があったこと、そしてその言葉が肉となって、私たちの間に宿ったことをこう受け止めた者たちでした。 言葉は肉となって私たちの間に宿られた。14節の言葉、これまさにクリスマスの出来事をヨハネ福音書流に記している短い一節の言葉だと思います。新改訳という聖書の言葉は、言葉は人となって私たちの間に住まわれたというふうにも訳しています。肉っていうのを人っていうふうに訳しています。で、まあ、よく知られているこの14節のこの翻訳の中でですね、一つユニークなものがあります。それは1537年ですね、最初のプロテスタントの宣教師の先生によって訳された翻訳なんですね。ドイツの宣教師であったギュツラフっていう人が、そのヨハネによる福音書と、ヨハネの手紙を訳しているんですね。とてもユニークな訳なんです。最初の、例えば初めに言葉があったっていう、このロゴスっていう、どうしようもこう訳すことの難しい言葉ですけども、それを日本語をこう習いたてのドイツの宣教師はですね、始まりに賢いものござるっていうふうに訳したんですね。ロゴスって、この言葉っていうのは賢いものっていうふうに訳す。で、非常にこれは名訳だっていうふうにも言われています。で、その宣教師の先生の訳した訳で14節はですね、賢いものは人間に習った、私ども共におったっていうふうに訳すんですね。どうもその日本語を教えたのは漁師たちが教えたっていうので、なんかこう地方のですね、素朴な言葉になってる、助詞の使い方が間違ってたりとか、結構いろんなことがあるんですけども、でも賢いものは人間に習った、私ども共におった、その賢いものが私たちと共におった、まさにこうインマヌエルの出来事を訳すんですね。言葉は肉となって私たちの間に宿られたって訳されるよりですね、賢いものは人間に習った、私ども共におった、そっちの方がスーッとこう言葉として心にこう染みるような響きがあるなって思います。何年か前にね、気仙語訳聖書っていうのが少し話題になりましたよね。東北の気仙地方の言葉で聖書が翻訳されて、まあ、ローマのバチカンなんかにもね、津波に流されたその翻訳本が検定されたとか、そんなこともニュースになりましたけども、あれも本当にこう気仙地方の地の言葉として語られた言葉として、生きた言葉として迫りましたけども、この賢いものは人間に習った、私ども共におったっていう、このそのニュアンスがですね、実はこの宿るっていう言葉を本当によく表してるなって思うんですね。皆さん、宿るってどうでしょうね。宿る、もともとのこの宿るっていう日本語そのものの意味を引くと、旅で宿を取るっていう意味が出てきます。第一義的に、そして一時的にとどまるっていうニュアンスとして、この宿るっていう言葉の意味が説明されています。まあ、これから年末年始旅行中の人、また旅行する人いるかもしれませんけども、宿るっていうのは、まあ一時的にそこに住むっていう、住むってここまでいかないですよね。宿を取る。でも、もともとこの宿るって訳されている言葉は、天幕を張ってそこに住むっていうふうに、意味の言葉なんですよね。だから旧約聖書の背景をすごく持っている聖書の言葉なんですよね。天幕を張ってそこに住む、それはなんかこう旅行してこう一時的に逗留するってことではなくて、ある意味こういう旅をしながら、でもそこに根を下ろして住む、そういうニュアンスを持っている言葉です。イエス様はなんか私たちの間に一時的な旅人として一泊二日いてくれた、そういうようなお方ではなくて、まさに私たちの間に共に住んでくださった方ですよね。旅行を訪ねてって、なんか素敵な地方ですね、いい街ですねなんて一泊二日で見ただけじゃ、本当にその街のことはわからない。 いやこの町にもいろいろ大変なことがあるんですよとか、そんないいとこばっかりじゃないですよ、住んでみれば大変なことだっていっぱいあるんだ、そういうことって多分あると思いますね。外国旅行にしたって、旅行するのとそこに住むのとでは全く違う。イエス様は私たちの間を何か通過した旅人としてではなくて、天幕を張って私たちと一緒に住んでくださった、そういう方として私たちのところに来てくださっているのだ、そのことを告げている言葉です。でこれはユダヤの人たち、イスラエルの人たちにとっては、あの出エジプトの旅を思い起こさせるわけですよ、ね、あのエジプトで奴隷だったところから解放されて、神様が示す約束の地を目指してあの荒野を放浪していく、そのところに彼らは天幕を張ったわけですよね。天幕を張りながら旅をしていったわけです。約束の地を目指す旅において天幕っていうものが長い旅路、それに憩いとまた意味と励ましを与えるものだったわけです。天幕の旅って決して豪華絢爛じゃないですよね。高級ホテルに泊まるわけではない、セキュリティだっていまいちですよね。もうすぐ猛獣に襲われるかもしれない、だから不安もいっぱいの旅だったと思いますね。だけどもそういう不安や恐れにと隣り合わせで、そういう中でこう神様の示す地点を目指しながら旅をしていく、その旅に賢い者が天幕を張って一緒に住んでくださる、住んでくださってる、命の源がまた光の源が私たちのこの旅の中に共に住んでくださっている。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、私があなたが私と共にいてくださる、有名な詩編23編になんかこう通じるですね、この世界がこの短い14節の中にあるように思うんですね。私たちの間に宿ってくださった、キリストが私たちの間に天幕を張ってくださった、それは私たちの神の国を目指すその旅もこう決して簡単なものではないわけですね。本当にこの旅先でいいんだろうか、進む方向でいいんだろうか、試練があり困難があり悲しみもいっぱいある、そういう中で本当にこの旅の行く先は神の約束の地に至るんだろうか、そういう恐れや不安さえこう心に抱くことがあるかもしれない。だけどかつてイスラエルの民が天幕を張ったように、主イエス・キリストが私たちの間に天幕を張って共に旅をしてくださっていると、私たちを出会い、そして私たちを養ってくださると、まあ、これはイメージの世界ですけど、本当に荒野を旅しながら天幕を張って夜を過ごして朝起きたらですね、賢い者の天幕がそこに目に入ったらですね、なんかちょっと安心しますよね。賢いもの、本当にその道を導いてくださる、朝羊飼いが一緒に天幕を張ってくれてここにいるんだって思えたら、その困難な旅もちょっとこう楽になるというかですね、安心する、そういうイメージをこの箇所を読みながら思います。そしてまたイスラエルの人たちにとって何より大事だったのは、天幕っていうのは、まあ、住むところでありながらまた礼拝する場所だったっていうことですよね。イスラエルの民は旅をしながらまた移動しながら天幕を張り、そこで何よりも神様を礼拝しながら旅を続けました。私たちの間に宿られた、それはキリストが私たちの間に神として住んでくださったということです。私たちの間には闇があるし、人間の世界のどうしようもない嘆きがあるし、罪があるし、分裂があるし、暴力があるし、死の痛みがあり、嘆きの谷があります。だけどその中にキリストが共に住んでくださっている。その痛みをすべて知り、また追って生きてくださった。私たちは そのキリストを知るものです。ヨハネ福音書を読む者はそれがわかる。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。しかし、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。私たちはどうでしょうか。今もキリストの言葉を拒む世界は今この世界にあふれていますね。私たちはこのキリストの言葉を聞くものです。私たちは光を掲げるものです。私たちの間に宿ってくださった方と共に歩むものでありたいと願います。この2019年もそのように主は私たちと共に私たちの間に宿ってくださった。来たる年もそうであります。来たる年もきっといろんなことが私たちの中に起こるでしょう。楽しいことだけで来年が過ぎることは決してありません。困難や闇と思える出来事にももしかしたらすぐにでも直面するかもしれない。来年はいい年になりますようにと願いながら、その願いと同時に闇の中を歩んでいくようなことを経験するかもしれない。しかしそのような中にあってもキリストが私たちの中に生まれてくださった、光として来てくださっている、そのことを覚えながら今年最後の礼拝を閉じ、また新しい年へと向かって歩み出したいと願います。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。この一年もあなたが私たちに出会ってくださり、また御言葉を持って養ってくださったことをありがとうございます。来たる年もどうか私たちがあなたを信頼し、私たちと共に旅をしてくださるあなたに心を向け、あなたの言葉に聞き、あなたの光の内を歩むことができますように導きをお願いいたします。御手にお委ねし、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。